本日はコロナウイルス感染の予防の処置ということで、放送による礼拝となったというふうに受け止まっております。どうか皆様方におかれましては、神様のいよいよの御守り、また御支えとがございますように、心よりお祈り申し上げる次第でございます。しかしながら、このようにして改めて心を一つにいたしまして、私どもの信仰を尽くして愛する主に礼拝をお捧げしてまいりたいというふうに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど朗読していただきましたヨハネによる福音書、ヨハネは福音の本質につきましてこう宣言いたしました。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている、というふうに福音の本質をヨハネは大変簡潔に告げております。で、今ご紹介いたしましたヨハネの福音書3章16節以下、そこに宣言されております福音の本質、これを3つの視点から今日は確認していきたいと思います。一つは、一人子を世に与える、そういう神の愛についてであります。神は一人子を世に与え、それによって神様のいよいよの本質である愛というものが初めて明らかにされるわけであります。誰も知ることのできなかった神によって示される愛の本質であります。続きまして、永遠の命を与えるというふうに宣言しております。神は愛ゆえに一人子を与える、それによって人類は永遠の命を神から与えられることになる。それが聖書の救いであり、キリスト教の救いであり、福音であると言っているわけですね。で、三つ目、最後に、こうした永遠の命による人類の救済、これは信仰によるものである。神の御子による救い、すなわち永遠の命は御子を信じる信仰によって与えられるということが、まさに神の真理として掲示され、明らかにされている。それがこのヨハネ福音書であります。で、このように福音とは、神の愛により永遠の命を 神がお与えくださることで、そしてその永遠の命は御子を信じる信仰によって実現していく、そういう福音の内容本質であります。そこで本日は神が一人子を与える愛について、そして永遠の命を与える救いについて、そして最後にはこの救いが信仰によるということにつきまして、お話をしてまいりたいと思います。でまずこの神は一人子をお与えになったほどによう愛されたありました、福音の本質はすべてここに集中していくことになりますけれども、まず、皆さんにおかれましてはよくご存知の通りかと存じますけれども、独り言は一体誰なのかを基本となるところを確認するところから始めさせていただきたいと思います。で、ヨハネはですね、一体誰が救い、誰が命を与え、本当の神はどこに示されているのかということを明らかにしたいわけですね。告げ知らせたいわけです。したがってヨハネ福音書の冒頭でそれをヨハネは告白するんですね。一章一節でこう述べています。少し難しい言葉ですけれども、引用したいと思います。はじめに言葉があった。これはロゴスという言葉です。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。こんなふうにこの神が私どもこの世にお与えくださった独り言は実は神であるということを申してますね。ですから最も基本となるところは、私たちがイエス様と向き合うときに唯一まことの神と向き合う、唯一まことの神の前に招かれ立たされ、今神と共にあるんだということを十分に十二分にわきまえておく必要がありますね。単なる人間ではなく、単なる救いの話の主題でもなければ、そうではなくて万物を創造した厳かな神の生けるその息吹の前に私たちはいるということでありますね。で、その神がですね、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。しかもこの言葉となった、あるいは言葉であった、そして肉体となった言葉はこう明かしされております。一章の十節以下ですが、言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたというふうに冒頭から告げております。で、まさにこのような神の本質、福音の本質の大前提をヨハネは最初から宣言したというところを確認させていただいたところです。この 神の言葉がというよりも神そのものが乙女マリアから肉体を受けイエス・キリストとして民のもとに父より使わされまして、そして下ってこられた。でそれをそのお方を今私たちは前にしているということなんですね。で少し加えまして、このお与えになる、それが愛であるというふうに聖書ヨハネは神の愛の本質について、伝えております。言い換えますと、神様の愛、いや愛ということそれ自体、愛とは独り子を世に与えるところに明らかにされる以外の愛はないということ、いわば独り子を与えなければ愛にはならない、本当の意味での愛にはならない。まさに私ども日本人にとりましては少し理解しがたいところもありますね。親が子を愛したり、子が親を愛したり、お互いが同胞を思い合ったり愛し合ったりしますけれども、しかしそういう意味での愛とは本質的に違う。逆に言えば私たちは本当の意味で愛を知らないというふうに言ってもよいかもしれません。それは先ほど申しましたように、御子を与えることにおいてのみ明らかにされる愛が愛であるからです。でこうしたまさに本来の神の愛、あるいは慈しみ、これはもともと万物を生み出していく、支えていく、力強く平和と安息のもとに守り抜いていく、そしてその、万物の隅々を貫くようにですね、まさに染み渡るようにして命をもって満たしていく力、根源源、それが神の愛というふうに考えてもよいかもしれません。こうしたまさに万物を根源から支え平和に収める神の秩序や、いわば正義の源となって染み渡っているもの、それが神の愛ですね。ですから神の愛が働いている、注がれているからこそ、そこには不動の平和が、安息が与えられ、そこにはまさに満ち溢れる永遠の命が溢れてくる、それが神の愛ですね。ところがですね、この神の愛に背きが生じてまいります。人間は悪魔のそそのかしを受けまして、自我欲求、欲望の誘惑に負けてしまって、神の愛と神の秩序を破ってしまうわけですね。離反してしまうわけです。そして結局悪魔に、誘惑された欲望による幻想をですね、今もなお追い求めてさまよい続けている、それが人類の本質かもしれません。結局は幻想ですから、底なしの地獄に落ちていく、いよいよ転落していくということになります。でその結果、本来の世界に注がれている愛を失い、平和は破壊され、でご覧内の通り戦争は絶えず引き起こされ、で殺し合いがいよいよ 大量虐殺、残虐さを極めていくことになる。それが私ども人類の歴史ですね。そればかりではなくてですね、人間の暴力的な自然破壊によって天も地も万物もですね、今苦しみもだえている、泣いているというのが実態であります。まさに自然環境をはじめですね、ウイルスや細菌に至るまで、あらゆる自然存在は行き場を失って人間社会にこの襲いかかっているということではないでしょうか。追い詰められているんですね、世界がね。実はもう関西のある大学におりましたときに、その研究の一環でですね、殺人事件がどのようにして生じるかっていう調査をしたことがありました。非常に皮肉な話なんですけれども、圧倒的にですね、愛し合うはずの家庭や家族の中から、実は最も多くの殺人、人殺しは引き出されている。これはカインがアベルを殺した時点から何にも変わってないんですね。人間が本当の意味で愛を失い、本当の意味で人間の尊厳を失ってしまって、未解決のまま今もあるということになるのではないかと思います。で、こうしたまさにこの尊厳を持って愛し合うということが壊れてしまって、できなくなってしまった、その人間の人格精神の中枢で、人間はまさに悪魔に誘惑されながら、自我欲求に支配されて、いよいよ、破綻に向かってさまよっていると。で、これを本当に知るということは大事なことですね。何が一番惨めで悲しいことなのかを知ると、そうすると何が本当の愛、何が本当に人を生かす愛となるかも少しずつ見えてくるかもしれません。もう一度まさに創造の愛、慈しみを、創造の秩序を回復する、つまり神様の愛によって導かれていく神の義を回復するということが、やっぱりとても重要な意味を持ってくるわけであります。で、この回復がなければ愛は虚しい、愛というよりも全てが虚しいということになるかと思います。壊れてしまった、本当の意味で愛することができなくなってしまった人間には限界がありまして、完全に人間が人間同士を救済するということはできなくなってしまったわけであります。先ほど神はその一人をお与えになったとありましたけれども、もう一歩聖書に即してですね、この一人を神が世に与えるということをですね、聖書の、理念から読み直すということも必要かと思いますので、少し触れさせていただきます。実は私ども日本人の特徴ですけれども、私たち日本人はみんな情でつながりますね。これは素晴らしいことです。でもいくら情でつながっても、人間の一番悲しい問題を解決することはできないんですね。人間は自分の問題を解決できないですね。 でそのことをもう少しお話しさせていただくことをお許しいただきたいと思いますが、日本人はまあどちらかというと生命をまあ幸いとして、あるいは死を悲しみとして、感情によってその本質をまあ受け止めます。ところが聖書のまあ中心になるユダヤ人、あるいは聖書の考え方は、実は生と死を常に神との関係の中で受け止めます。だから神様との関係が本当の意味で生きてこないと生と死が見えてこない。ですから人間の情では生と死は見えないんです。本当の意味での喜びと悲しみは見えない。ですからどうしても私たちは生きた神と向き合う中で本当の喜びと生と命と、まさにこの本質を初めて知ることになるということを、まあ応募いただければというふうに思います。別の言葉で言いますと、掟、律法を通して神とどう関わっているかということを中心に生と死を、まあ、聖書は考えるわけですね。ですからとっても私たちがこの聖書を読む、聖書の言葉を理解する上でこれは重要な違いですので、私たちはどうしても情で聖書を読みたい。だけれども聖書はそうではなくて、生きと生ける神と私たち自身とがどう向き合ってどのような関係にあるのかを本当に知らなければ生と死の問題が問題にならない。でその内容を具体的に示してくれるものが実は律法であったということなんですね。で従いましてですね、皆さん旧約聖書の歴史はもう何度もお聞きになっておられるので繰り返しは割愛いたしますけれども、まあ、この皆さんの持っておられる旧約聖書が、これはもともとバビロン捕囚以降に編集されたものです。でその皆さんお名前のご存知のことと思いますけれども、エズラであるとかネヘミヤといった方々がですね、神殿を再建して、そして律法を、まあ、いわゆるトーラーを中心として、編纂しますね。でそれで、ユダヤイスラエルを、再建しようとするわけです。だいたい紀元前520年頃のことです。でなぜその神殿を再建し、そしてそのトーラーを再編することでイスラエルを、再建できるというふうに考えたかと申しますと、これはとっても悲しいことなんですが、ユダヤの人たちは真剣になぜ自分たちが滅びたか、あるいは滅亡したのかということを反省したんですね。でその原因に思い当たった、それは神に背いたからだと。ですから自分たちの罪をきちんと知るところから再建を始めてるんです。けれどもここが辛いところなんですが、どう考えたかと言いますと、それならば二度と神に背かないこと、二度と罪を犯さないことが大事だと考えたんですね。その結果どうしたかというと、律法をいよいよ厳しく細かく制定したんですね。しかし当然厳しく細かく律法を規定すれば守れない人が出てきますので、守られなかった人はその罪を償わなければならない。そうして神殿で犠牲が捧げられるようになるわけですね。ですから 立法と神殿における犠牲祭儀のこの二本立てによって、罪を犯さないためになるイスラエルを再建するということを目指したんですけれども、皆さんどうですか。罪を犯さないことが壊れた人間にできるでしょうか。真理を失ってしまった者が真理に戻ることができるでしょうか。できないですね。結局罪を犯し続けるわけです。結局償いの犠牲を動物の何百頭何千頭という限りなく動物の命を流し続ける場所が神殿だったわけですよね。で、結局はどうなるかというと、二つしかないんですね。一つは、罪を犯しているのに、あたかも犯していないかのように生活する偽善ですね。もう一つは、良心に従って罪を犯しているということが分かってしまうと、これはもう絶望しかないですね。ですから、やっぱりユダヤの社会の一番の深刻な問題は、偽善と絶望の中で、民は立法主義社会という大きな枠組みの中で、いよいよ行き場を失っていた。まあ、そこに、イエス様がね、登場される。神様が使わされるということになるわけです。ですから、その一人をお与えになるという中心に、情で、ああ、神様が御子を私たちにお与えくださったんだ、読むこと以上に、そこには、破綻してしまった罪人としての人間の罪の償い、あるいはその罪からの回復をどうするか、この根本問題があるんだということをですね、まあ、お考えいただければと思います。繰り返しになりますけれども、日本人は情で生活しますけれども、ユダヤの人々は罪をどう償うのかというところで、生きていたわけですよね。で、先に進みますが、したがってまず神の愛、あるいは愛として示される御子を与えるという行為は、御業は罪を償うと、人間が償うことのできない罪を完全に償い尽くすというところに向かうわけです。贖罪です。ですから、皆さんよくご存知の通り、キリストは人間として十字架の死に至るまで従順に罪を償い尽くすわけです。それが神の、一人をお与えになる与え方であり、人間を愛する愛し方ですね。さて、その結果ですね、神の愛が、そしてその神の愛を背負ったキリストの、十字架に至るまでの罪の償いが、まさにこの神の義を回復していくと、万物のための平和を、和解を回復していくということになり、したがってそれが永遠の命そのものになっていくわけですね。で、こうしてキリストによって、キリストの十字架の死の償いによって、つまり贖罪の死によって、私たちは新しい、命の祝福の世界、新しい創造回復の世界を、まあ、迎えているということになるわけです。さて、最後を、少し厳しいお話になりますけれども、こう書いてありました。3章18節です。信仰の問題です。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。 こう言ってますね。でこのことを、触れておく必要があるかと思いますので、簡潔にお話ししたいと思います。でまさに御子を信じることが救いで、信じないことはすでに裁きそのものになっていると言ってますね。もう裁きになっていると書いてあります。でここで少しヨハネについてのお話をさせていただきたいと思います。でヨハネがですね、福音を告知する、告げる、その告げ方、語り方について少しお話をいたします。でヨハネが福音を告げる際に、まずですね、未来に起こるはずの出来事を今ここに起ころうとしている現在の出来事として、現在に引き寄せて、つまり、固い言葉で言うと現在化させて、ヨハネは福音を告げます。それが特徴で、従いましてですね、最後の審判も本来は未来の終末にイエス様が再臨して、そして最後の審判者となって、最後の審判が始まる、起こるわけですが、それを実はすでに御言葉を聞いている、あなたは福音の御言葉を今聞いているではないか、その御言葉を聞くことにおいて最後の審判者、キリストの再臨も最後の審判も御言葉において現在化されているではないか、こう考えるんですね。よく私たちの対話の中で、今言ったよということはもう未来はないんですね。学校でも先生がよくね、生徒にね、注意しましたよ、もうそれ言ったら終わりですね。それは未来のことも含んでるわけですね。でまさにそういうことでありまして、実はこういうことなんです。今私たちは福音の御言葉を聞いていますね。その聞いている福音の御言葉、語られている福音の御言葉において、もうすでに審判者であるキリストはここに現実しておられる、おられるんだと。そしてご自身をもうすでに私たちの救いのために差し出したら、したがって与えられているというふうに考えます。ですから私たちは御言葉を聞き、あるいは御言葉が語られる中で、すでにキリストをいただいている。なぜならそこにもすでにキリストは言葉を通して現存して、現存して、現在してる、そういう考えですね。従いまして、さらに加えてなんですけれども、もう一つの特徴が出てきます。そうした御言葉においてキリストと向き合い出会い、御言葉を聞く者に対してヨハネは二元論的な選択を迫るんですね。あなたは今聞いていますね、今聞いていましたよね、ならば今ここで信じてキリストを受け入れているんですか、それとも拒否するんですか、どちらかを今ここで決断すべきではないですか、こう迫るんですね。まさに信仰的決断をヨハネは迫ります。そこで信じて受け入れるのであれば、それによってすでに救いは確定すると。受け入れず拒否するのであれば、それは自らの決断において救いを放棄したということになって、 すでにもう裁かれてしまっているではないか、そういう語り方、それが先ほどの御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである、そういうことですね。ですから極論いたしますと、キリストの御言葉である説教を聞くことで未来に起こるはずの終末、キリストの再臨と最後の審判は、御言葉が今語られているその御言葉においてすでに現在化され、その御言葉の前で私たちは信仰を決断しなければならない。そしてその決断において私たちの裁きと救いとが明らかにされていく、まあ、そういう非常に厳しい、本当に非常に厳しい福音の告げ方を特徴とするのは実はこのヨハネの福音書なんですね。で、最後に私の弱いところを、まあ、神様にお詫びしながら、告白しなければならないことでありますけれども、神様は一人子をあなたの命のために今も与えましたと、それを心から感謝と喜びを持って信じて受け入れますかと、まあ、問うわけですね。で、それとも無関係のこととして退けてしまうのか問われるわけです。で、本当のことを申しますと、まあ、私はとっても、まあ、弱い、もう本当に哀れな人間です。で、そのように言われますとですね、何一つ自分で決断できない弱さを認めざるを得ないわけです。しかし改めて、まあ、何十年かの信仰生活を通して、そのように自分の本当の弱さを知れば知るほどですね、知るにつれてですね、一方でイエス様が、まあ、聖霊を別の助け主、救い主として私たちのもとにお使わしくださって、私たちの魂を、まあ、無限の愛と畜生を持ってですね、イエス様の差し出すお体のところへと導いてくださるわけですね。それがわかる、いよいよ身に染みてですね、神様の愛に包まれて、そして信仰へと導かれていくということがよく分かってまいりますね。ですから決して信仰を持つということは強くなることでも、決断するというかできるような、そういう強い人間になることではなくて、実は自分のいよいよの弱さを知って、同時に注がれている神様の憐れみとか愛とか導きがいよいよ力強くあってここにあるということが分かってくると、染み渡るように、もうしみじみとですね、神様の前で感謝するということが分かってくるのではないかと思うんですね。ですから確かにヨハネは厳しいこの福音の迫り方をしますけれども、そればかりではなくて、別の助け主を送るとイエス様のおっしゃっている通りで、私たちはそんな風に神様の愛と憐れみの中に包まれて、今こうしてさあ私を、与えましょうと差し出してくださるイエス様に私たちは感謝を持って預かるということになるのではないかというふうに思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる御神様、 本当に破れ果てて、しかしながら時に傲慢に思い上がってしまう愚かなしもべでありますけれども、どうぞお許しください。自らの破れと罪の悲しみを知れば知るほど、この身に注がれたあなたの深い愛を覚えております。感謝いたします。どうかしよう、私ども人間を、世界中の方々、そしてこの大地を、この万物を、いよいよ主の憐れみのもとに、主の豊かな平和のもとに回復してくださいますように、愛を持って愛を注いで、新しい永遠の命に満たしてください。苦しんでいる方々、悲しんでいる方々、痛みに覚える方々のそのただ中にこそ、主の愛は隅々に行き渡りますように、御言葉を持ってどうぞ主が導いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御御前にお捧げいたします。アーメン。